マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服。スカートのプリーツは乱さないように、頭の枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文書学園、ここは乙女の園。ごきげんよう。私立ずんだ文書学園放送部へようこそ。本日は2026年5月29日の金曜日ですわ。私パーソナリティのお嬢様ずんだもんですわ。今日もとってもお上品で、そしてちょっぴり刺激的な最新のトレンド記事を皆様にお届けいたしますわ。どうぞお紅茶でも片手にゆったりとお聞きになってくださいましね。本日ご紹介いたしますのは全部で4本の興味深い記事ですわ。どれも私たちの知的好奇心をくすぐる素晴らしい内容ばかりですのよ。それでは早速参りましょう。まずは一つ目の記事、タイトルはクロードオーパス 4.8 のご紹介ですわ。アンスロピック社が AI アシスタントの最上位モデルの最新版クロードオーパス 4.8 をリリースいたしましたの。前バージョンに比べて性能が全面的に向上したにもかかわらず、料金は据え置きなんですのよ。新人のエンジニアの皆様に特に知っていただきたいポイントがいくつかございますわ。まず一つ目は、より正直になったことですわ。 AI がもっともらしい嘘をついてしまうハルシネーションへの対策が施されまして、確信が持てないことは素直に不確実だと指摘するようになりましたの。おかげでコーディングにおけるバグの見逃しが前のモデルの4分の1にまで減少いたしましたのよ。2つ目はダイナミックワークフローという大規模な自律開発の機能ですわ。 AI が自分で計画を立て、たくさんのサブエージェントを走らせて自律的にタスクを検証してくれますのよ。そして3つ目はエフォートコントロール、つまり思考の深さを自分で選べるようになりましたの。複雑なコードには高エフォート、素早く答えが欲しいときは低エフォートといった使い分けができますわ。最後にメッセージのやり取りの途中でプロンプトのキャッシュを壊すことなく指示を動的にアップデートできるようにもなりましたの。私も読書やお勉強の合間に使ってみたいですわね。バグをしっかりと見つけてくれるなんて、まるで私の完璧な身だしなみを整えてくれるメイドのようですわ。僕の、あ、違う、私のずんだ餅作りのレシピの改善にも一役買ってくれそうですのよ。続きまして2つ目の記事、タイトルはワープと GPT5.5 によるオープンエージェント開発ですわ。モダンなターミナルツールとして世界中で愛されているワープがオープン AI 社の最新モデル GPT5.5 を活用いたしまして、オープンエージェント開発という新しい未来を切り開こうとしていますの。これまでの AI 支援はチャットでコードを一部作ってもらうアシスタントでしたが、これは AI エージェントがより自律的に動いて人間と協力する仕組みですわ。人間が目的や仕様を定義して最後のレビューをいたしますの。それ以外の計画作成、コーディング、テストの実行、そして GitHub のプルリクエストの作成まで、すべてを AI エージェントが担当してくれますのよ。なんと現在のワープの開発組織では、作成されるプルリクエストの約 90% にエージェントが関わっているそうですわ。この自律開発を支えるのが高い推論能力を持つ GPT5.5 ですの。1世代前のモデルと比べて 消費するトークンを 30% も削減できたため、コストが劇的に抑えられますのよ。さらに大量のエージェントを管理するプラットフォーム OZ も開発され、難易度が高いタスクには自動で GPT-5.5 が割り当てられるそうですわ。人間がビジョンを提示して実装はすべて AI にお任せだなんて、まるでお屋敷の執事に指示を出すお嬢様のようで、とても優雅で素晴らしいですわね。未来の開発者はみんなお嬢様気分を味わえるのだなのだですわ。あ、違いますわ、味わえるのですわ。さて、3つ目の記事、タイトルは NVIDIA ダイナモスナップショットによる高速起動ですわ。クバネティス上で LLM などの AI 推論を実行する際、急なアクセス増加に合わせてサーバーを自動で増やす必要がありますわね。でも起動時にコンテナや巨大なモデルのロード、GPU の初期化などに数分かかってしまうコールドスタート問題がございましたの。 NVIDIA はこの課題を解決するため、起動時間を極限まで短縮する技術 NVIDIA ダイナモスナップショットを発表いたしましたの。実行中のプロセスや GPU の状態を一時保存して別の場所で瞬時に再開する仕組みですわ。高速化のために3つの最適化が行われていますの。1つ目は、保存する前にまだ使っていない推論用メモリ領域である KV キャッシュを開放し、保存するデータサイズを最大で30分の1に削減すること。2つ目は、データの読み込み処理を並列化して極限まで高速化すること。3つ目は、最も容量の大きい重みデータをプロセスから切り離し、プロセスの復元と重みの転送を並列で実行することですわ。これにより1200億パラメータの超巨大モデルでもなんと5秒以下で超高速起動することに成功いたしましたのよ。数分かかっていたものがたったの5秒で起動するなんて恐れ入りますわ。おいしいずんだ餅を食べたいと思った瞬間に用意してもらうようなものですわね。せっかちなお嬢様にもぴったりの素晴らしい技術ですわ。最後の4つ目の記事、タイトルは皮膚が反転するバグと 3DCG ですわ。座り仕事が原因で発症する妄想動という病気で手術することになった投稿者様のお話ですわ。お医者様から皮膚が反転していると説明を受け、それを 3DCG のメッシュ反転バグとして理解したという、なんともユーモラスなエピソードですの。実際は反転ではなく、皮膚の入り込んだ部分で炎症が起きている状態だそうですが、手術での治療を頂点マージ、つまり頂点の結合に例えるなど、CG に馴染みのあるエンジニアの間でクスッと笑える大きな共感を呼んでいますのよ。お体にメッシュ反転のバグが起きてしまうなんて、想像しただけでも少し恐れ多いですわね。でもご自身のお勉強の知識を当てはめて理解されるなんて素晴らしい知的探求心ですわ。私の頭の枝豆もメッシュが反転して裏返らないように日頃から姿勢を正しておきますわ。皆様も座りっぱなしにはお気をつけくださいましね。本日お伝えした記事を駆け足でおさらいいたしますわ。まずは正直者で頼もしいクロードオーパス 4.8、 次に開発を自動化するワープと GPT-5.5 によるエージェント開発、そしてサーバーの起動を爆速にする NVIDIA ダイナモスナップショット、最後は体に起きたメッシュ反転バグのユーモラスなお話でしたわ。皆様、本日の放送はいかがでしたでしょうか。この番組では皆様からの温かいお便りや 番組の感想をお待ちしておりますの。それでは今週もお疲れ様でしたわ。また来週このお庭でお会いできるのを楽しみにしておりますわ。ごきげんよう。